君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
老いからは何人たりとも逃れられない。老いれば筋力は衰えざるを得ない。そうしたシステムが我々人間の宿命である。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は老化に伴う筋肉萎縮、サルコペニアのお話。義歌大体育保健センター佐久間邦博先生に聞きます。体育保健センターに伺っているんですけれども、保健室とは違うんですね。
保健室とは違いますね。大学のにある、その高校とか中学で言ったら保健室みたいなものなんですけども、はい、そういったプラス体育の授業とかそのようなものにも関係するようないろいろな包括的な施設です。
で、先生は体育保健の先生と、
体育の先生です
ということなんですけれどもね、はい、今日はサルコペニアという話題なんですけれども、なかなか聞き慣れない言葉ですね。
はい、日本ではまだ全然聞き慣れないような言葉なんですけども、はい、それがちょっと不思議でして、超高齢化社会がすごく進んでいる日本ではこう馴染みがないと。ところがヨーロッパとかアメリカとかではすごく研究が進んでまして、だいたい比較的外国そちらの場所ではサルコペニアというと意外とイメージしてもらえるんですけども、日本にはあまり言葉としてまだ入っていない状況になってます。
超高齢化社会の日本こそ知っておくべきだろう
っていうこと。そうだと思うんですけども、なかなかマスコミにも取り上げられている機会が少ないと思います。
これは何なんですか、サルコペニア。
加齢に伴う筋肉の萎縮、体の中にたくさんいろんな場所に骨格筋が、あるんですけども、それが、どんどん痩せ細っていって、細胞の数も減りますし、一個一個の細胞も筋肉が萎縮しますし、その結果普段できていたこと、例えばちょっと早くダッシュして走るとか、重いものをえいって持ち上げるとか、そういったことが徐々にできなくなって、ひどい場合には一人で着替えることができないとか、入浴がお風呂に入ることができないとか、そういったことを指して言うようなことを加齢性筋減弱症、サルコペニアと言います。
なんか筋萎縮なんていうと怖い病気のようですけれども、それってでも先生、要するにおじいちゃんになるっていうことなんじゃないですか。
まさしくその通りです。
おじいちゃんであんまりダッシュできる人とかね
そうですね、
もっと年を取っていけばそのうち着替えも難しくなったり、入浴が難しくなったりすると介護をされて、長生きするわけですよね。
はい、
それは病気なんですか。
病気という扱いとは日本では多分そういうふうになんでも世界的にもそこまではなってないと思うんですけども、ただよりその定義としては外国だと、病気のような感じでこういうようなのがサルコペニアだという定義がしっかりしてまして、ところが日本にはその基準がなくて、ヨーロッパとかアメリカのものを参考にそういうサルコペニアの定義をつけてるんですけども、実際には日本人の体の体格が違いますので、実際にはこう日本ではその基準でさえもないから、サルコペニアというのがなかなか馴染まないっていうところもあると思います。
じゃあ本来はおじいちゃんおばあちゃんになってもダッシュできるべきだし、重い荷物もひょいっと持てるのは極端な話理想、
極端な話ですけども、その方がそれができれば健康寿命といって、単純にこうほぼ若い時と同じ、ほぼ同じ、全部が同じとは思わないですけども、ほぼ同じような形で生活できる、できればいろいろなことも楽しめるんじゃないかなと思いますし、そういうのが理想だと思います。
年を取ると筋肉が痩せていって ていうのは確かに僕らメカニズムはよくわからないですけれどもね。
ですごく研究は進んでるんですけども、はい、なかなかすごくいろんな人がやっぱりいろんな傾向で、いろんな観点で研究してますので、実際のところは
なぜサルコペニアになるのかっていうのはまだわからない。
わからないですね。原因自体はわからないんですけども、うん、僕はオートファジーというその自分の体の中のいろいろなタンパク質を、まあ、適正にこう消化するような機構の異常というのが可能性としてあるんじゃないかなと考えています。
サルコペニアも初めて伺いましたが、オートファジーというのも初めて聞いた言葉なんですけれども、はい、自分をのタンパク質を溶かしていく。
はい、まあ、正常なタンパク質を溶かすことはほとんど少ないんですけども、はい、いらなくなったものとか、変性したようなタンパク質をがそのまま組織の中にあると問題ですので、それをまあ適正に処理する溶かしてあげるような機構がオートファジーというもの機構です。
それはそれで大事な機能なんですね。
はい、
それ自体は病気じゃなくて。
病気じゃありません。
それがないといらないタンパク質がどんどん溜まっていっちゃう、はい、時には変性したものまで取っておくことになるので
ということになりますので、うん、普通に働く分にはオートファジーというのはすごく大事な機構だと思ってます。ただ、はい、高齢の筋肉で そのオートファジーの関わるような物質を見てみますと、はい、ちょっと過剰にかなりこう発現しているような感じが実験的データとして見受けられますので。
それは年を取ったせいで。
はい、実験動物を使っている高齢のマウスを使っているんですけれども。
高齢のマウス、
はい、高齢のマウスだと、まあ、3歳ぐらいで、寿命が訪れますので、はい、それで大体 2歳で、人だと 70-80歳ぐらいのマウスを使っていると、うん、かなりの細胞にそのオートファジーが異常に活性化したような細胞が見受けられて、ちょっと普通に存在するようなものとはちょっと違うんじゃないかなっていうふうに自分では個人的には思ってます。
先生はそこをちょっと注目していらっしゃるわけなんですね。はい、オートファジーっていうのは自分のそれは筋肉の組織に特化している。
いえ、体中のありとあらゆる臓器にあるんですけども、はい、で他の場所ではどういうふうな喧嘩になっているのかとは分からないんですけども、うん、骨格筋ではかなりその
加
齢によって活性化がちょっと激しくというか、まあ、顕著に起こっていると思います。
はあ、まあ、もちろんそれもしオートファジーが効かなかったら効かなかったでいろんな病気になっちゃうわけですよね。
はいはい、挙げるのをこう簡単にこう列挙できない程度すごくたくさんのオートファジーが働かないことによっていろいろな病気があります。はい、
それはイメージとしてはその筋組織を食べていく細胞があるんですか？
オートファジーに関わるのは、まあ、皆さん理科の実験とかでちょっと聞いたことあるかもしれない、リソソームあるいはライソゾームという器官が中心となってそのオートファジーを行っています。
なんか細胞の中にあるやつですよね。
そうですそうです。
なんか核とかゴルジ体とかあるのと一緒にリソソームってあったような気がしますけれども、
まさしくそのもので、しばらくオートファジーってこのリソソームの系っていうのはあまりこう注目されてなかったんですけども、ここ7-8年ぐらいでかなり研究が一気に進んで、はい、すごく、まあ、だからオートファジー自体はまあ古くからそこそこはやられてたんですけども、一生懸命研究がされるようになったのはここやっぱり10年以内のことです。
どうもこいつが年を取ると、確かにネズミでは活性化してくるし、人間でも年を取るとリソソームの、まあ、異常な活性によって筋繊維が細くなって、
そうですね、人ではまだちょっとデータはないんですけども、はい、そうなってるんじゃないかなっていうふうに、自分は思ってます。
もう最新の最新の話題でこの番組をお届けしておりますんでね、そういう段階なんだそうですけれども、じゃあもしこのリソソームの活性を抑えれればスーパーおじいちゃんになれる
なれると思いますし、大体運動の効果というのは加齢に伴って減弱しないということが言われてますので、
運動の効果は減弱しないというのはどういうことですか？
若い人も、お年寄りの年配の方も トレーニングしたらそのトレーニング効果っていうのはほぼ同じ程度筋肉の肥大が起こったりとか、はい、そういうことが実際に言われてます。だからもう今更とか、うん、今からやってもとか昔そういう経験がないからとかいうようなことはなくて、実際にも初めてちょっときつめの運動をするということであれば十分な効果が、年配の方でも起こるというのが、サイエンス的に証明されております。
だってたまにすごいおじいちゃんっていますよね、はい、
そうですね、
なんかボディービルダーみたいなおじいちゃんいますけれども、
は
い、
そのトレーニングの賜物だと思います。
あれはあの人が特別なんじゃなくて、我々は潜在的にあの力を持っている、
持っていると思います、うん、
でもリソソームにやられてるし、なんとなく常識的にもう年だからダメだって諦めてるところがあるわけなんですね。
そうですね、だから実際にはちょっとずつでもやれば、だからすごく個人差があると思うんですけども、はい、結構年配の方でもかなりこう筋肉が隆々としてる人もいますし、うん、あと畑仕事とかも盛んにやってる人とかはかなりこう筋肉が発達してるとかいうようなことが示しているように、うん、やっぱりいくらでもこうトレーニングすれ、トレーニングっていうかその鍛えれば十分にこう若い時のものを維持できるということが、実際に経験上じゃない研究のレベルでもそれは証明されています。
あの人たちのリソソームはどうなってるんですかね
僕も知りたいですね。それは
活性化してない、
活性化してないってことではないと思うんですけども、でもだいぶ抑えられてるんじゃないかなって、その適正でオートファージーがこのぐらいその加齢した骨格筋にある変性したタンパク質を適正に処理できるような感じになっている。それが普通のタンパク質とかもこうかなりこう溶かし込んでいくような過剰なっていうふうにはなってないんじゃないかなと思ってます。
コツは何なんですかね、抑えてる、
まあ、運動ってすごくざっくりとしたような言葉なんです、まあ、まあ盛んに運動する、あるいはまあ栄養状態、特にまあ栄養状態がいいとかそういったことが関係しているのかなと。
よく動いてよく食べてるからっていう、はい、ああそれがおじいちゃん長生きのコツみたいな。
そうですね、それはそういうふうに思ってます。
なるほど、なんかそうやって平たく言うと本当に平たいんですけれども、実はその裏には細胞の中での動きとかそういう科学的なことが起きている可能性があるわけなんですね。
と思います、
はい、まあ、先生の研究でこれから明かされていくんでしょうけれどもね。
頑張ります
継続的な運動の他にオートファジーの活性化を抑える方法っていうのは研究されてるんですか？
直接はまだそこまではっきり進んでないんですけども、はい、まあ、例えばサプリメントあるいは中でも、まあ、必須のアミノ酸とか、うん、そういったものをこう通ることでオートファジーを適正にこう活性化を適正化するということができるんじゃないかなというふうに考えてますけども、まだそれはすごく仮説よりもその前の段階で、これからその研究を実際に企業と組んで一緒にやっていくようなところの段階です。
特に何がいいとかそういうこともまだこれから。
そうですね、はい、それが簡単に分かると相当効果的な健康食品が出ると思うんですけども、まだその端緒というか、うん、その段階です。
佐久間研究室でこれから取り組んでいこうという。
はい、そうですね、なんとかうまくそういうデータが出るといいなと、日々そういうことで実験を進めています。
と近い将来佐久間マークの健康食品が
出たらいいですけれども、なかなか難しいかなと思ってます
時間がかかるんですね、こういう研究というのは。
そうですね、まず実験動物で傾向を見て、それで最終的にやっぱり臨床実験ということじゃないですけども、まあ、人で試すっていうサプリメントであってもそういうことまでやらなくちゃいけないので、ただ健康食品の場合は、薬品とは違ってちょっとその辺の認可が比較的こうきつくないというか、そういうところがありますので、まあ、効果的な健康食品っていうのが、まあ、見つけられたらいいなと、可能性はちょっとあるんじゃないかなと思ってます。
僕や佐久間先生がおじいちゃんになる前にぜひその辺の謎を解き明かしていただきたいですね。
はい、頑張って研究します、
うん、そうすると、まあ、寿命はともかくもう最後まで元気に生きられるっていう幸せな世の中がやってくる可能性ありますよね。
そうですね、それが理想ですので、それに近づけれるように、なったらいいなと自分の夢です。
はい、ということでサルコペニアという、どういうわけだか 超高齢社会の日本においてあまり聞き慣れない言葉ですけれども、欧米ではメジャーな。
そうですね、欧米ではメジャーですし、それに対する定義とかも、はっきりちゃんとしてますし、でそれに対してなんですね、研究も盛んに進んでますし、それ専門の学会も存在したりしますし、はい、やっぱり日本では10年15年は、遅れた状態にあると思います。研究レベルでもそれはそのぐらいになってるんじゃないかなと思います。
まあ、そんな中でですね、義科大で佐久間先生頑張っていらっしゃいますんでね、また注目しておいていただきたいなと思います。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナーです。さて今日お話を聞きました佐久間先生の業界用語は
サルコペニア。サルコペニアとは別名加齢性筋減弱症ともいい、老化に伴う骨格筋の萎縮のために今までできていたこと、例えば重い荷物を持ち上げる、駆け足をする、自分で着替えをするといったことができなくなっていく現象を指します。加齢に伴う筋萎縮は筋細胞の数の減少と側筋繊維、疲労しやすいが強い力を発揮するこの細胞の選択的萎縮により起こります。
日本のテクノロジーの最新のトピックスとしては、はやぶさが帰ってきたことと東京スカイツリーの完成があるんじゃないでしょうかね。今月24日義科大にその東京スカイツリーの設計者小堀徹氏がやってきて講演会を開きます。こちら聴講無料でどなたもお聞きいただけます。ぜひお出かけください。義科大の講演会、実務者を招いてのキャリア講演会シリーズで、東京スカイツリーで世界一に挑戦した日建設計の小堀常務にお話しいただきます。小堀さんは1977年東京芸大を出て、1980年芸大大学院美術研究科修士課程を修了、82年に日建に入社されております。埼玉スーパーアリーナの設計で JSCA 賞、パシフィックセンチュリープレイス丸の内、モード学園のスパイラルタワーズで日本高構造協会賞を受賞しています。今月9月24日の月曜日夕方4時から5時までの1時間、義科大 A 棟101講義室にぜひお出かけください。どなたも無料でお聞きいただけます。事前の申し込みも一切必要ありません。東京スカイツリー世界一への挑戦、実務者を招いてのキャリア講演会開催のお知らせでした。
天白の城義科大。風が強い冬の深夜、駿河湾から紀伊半島沖の東海地方付近の南海トラフに集中して巨大な滑りが発生し、日向灘近くまで滑った場合、32万の死者が出るという。これを義科大の先生はどう見るか。次週9月15日の天白の城は、その時三河湾は、渥美半島の太平洋岸はどうなるのか、豊橋のこと、 豊橋の大学技科大建築都市システム学系加藤茂先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。